Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ68です。
はい、
今回のテーマは2本立てシリーズ、
はい、
グレイランサー&ギャラガ88、
はい、
という、シューティング2本立てで
そうですね
お送りします。
はい、
ハードはねそれぞれ違いますけども、
うん、
まあ、今回ちょこっと紹介できそうな日本を選ぶということでこの日本になったんですが、
はい、
グレイランサーの方がメガドライブでギャラが88の方が PC エンジンということで、うん、発売ハードは違うんですけどもどちらもシューティングゲームであると、
うん、
ただまあシューティングといってもね縦集横集いろいろありますけども、
うん、あそうか、そうすると今回分かれましたね、
う
ん、そこ。
そうですね、グレイランサーは横集、
はい、横です。
ギャラガは縦集ですけど画面固定というね、
うんうんうん、
感じですが、グレイランサーの方が長谷川さん、
はい、
ギャラガの方が私ということでそれぞれ調べてきたんですけども、
うん、
あの私グレイランサー全然知らなかった
いや僕もね少し前まで知らなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっときっかけがあって遊んでみたら、
うん、
すごく面白かったので。
ああそうですか、うん、それはいいですね、
うん、
最近ね長谷川さんすごいレトロゲーム集めてますもんね。
レトロゲームしか遊んでない
っていうか、まあレトロフリークを買ったらそうなるとは思ってましたけれど、
うん、
まんまとそうなってますね。
うん、なりましたね。
いやでもいいと思いますよ。まだまだね昔のゲームでも遊んだことないゲームなんてたくさんあります、ね、
そうですよ、初めて遊べば全部新作、
うん、そう、いい言葉ですねというわけで今回は2本立てていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では1本目は長谷川さんの方からお願いします。
はい、グレイランサーという横シューティングなんですけれども、
うんうん、
1992年7月17日にメガドライブで発売されたんですが、ほうほうほう、発売元は日本コンピューターシステムということで、
ほうほうほう、
メサイアです。
おメサイア、これ PC エンジン遊んでた人にはかなり有名なメーカーでしたけども。
そうですね。
ちゃんと他のハードでも作ってると。しかもシューティングなんですね。
うん、メサイアのシューティングって言うと何ですか？超兄貴？
あ、そうか、メサイアって言うとあれやな、PC エンジンだと守備ミンマンのイメージが強い。
ああ、そうか。
うん、まあ確かにいろんなゲーム作ってますけどね。
そうですね。メガドライブでもジノーグっていうのを出したりしてますから、
うん、
あと、
うんうんうんうん、
レイノスとかね。
ああ、はいはいはい。
結構90年代は、なんかこう、いいゲームをね、出してた。
しかも、オリジナルゲームですもんね。
うん。
すごいな。
そうですよ。PC エンジンにもメガドライブにも、ね、ちゃんと名前が残ってるタイトルがあるんですけど、まあ、そんなメサイアのグレイランサーなんですが、
はい、
僕全然知らなくて、
うんうん、
川崎さんも知らなかったということで、そうですね、
はい、
でこれなんで知ったかというとですね、
うんうん、
まあ、レトロフリークを購入しましたと、
うん。
で、レトロゲームいっぱい持っている友人に買ったんですよって話をしてたら、
うん、
まあ、その人は買ってなかったんですよ。
うんうんうん、
で、どうなのみたいな話してて、いや、すごいいいですよって言ってたら、まあ、向こうも買って、
うん
じゃあ、カセットを貸しっこしましょうって話じゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、その人がメガドライブのすごいコレクターなんですよ。
お
ー。で、大量のメガドラ。
貴重ですよ。
そう、しかもね、コレクターだから、すごくね、高騰してるものもね、
それすごいな。
貸していただいて。中にあって、うん、なので、
うん、
このグレイランサーもですね、
え？
すごい高騰していたタイトルの一つです。
え、マジで？これプレミアタイトルなんですか？
これすごいですよ。
え？
あの、メガドライブ版は箱ありだと多分4、5万。ただ、偽物出回ってるんで、ちょっとこう気をつけなきゃいけないっていう。
最近多いんですよね、これ、はい、プレミアついたレトロゲーの偽物ね。はい、 あの、この間のね、機器買い替えとかもね、
はい、
偽物出回ってるらしいですから、ツイッターで見ましたけど。
で、まあ、高額になった理由っていうのは、うん、当時を知らないので、わからないんですけれども、うん、
はい、はい。
コロンバスサークルっていうメーカーさんがあって、うん、そこが、いくつか復刻カセットっていうのを出してるんですよ。
それは当時ですか？
いや、現在。
ああ、最近。
で、スーファミの魔獣王とかね、確か、うんうんうん、あの、高い、高額の面白い、うん、ちょっとみんなに遊んでほしいけど、手が出せないですよね、うん、みたいなものを、はい、互換機で動いたり、もちろん、ちゃんとしたメガドラでも動くっていうカセットを出しているんですね、うん、コロンバス。
カセットで出してるんですか？
はい、そうなんですよ。
すごいな。
そうなんです。で、何年か前に、グレイランサー復刻したんです、それ。
じゃあ、そのメガドライブのカセットとして再販されたということですか？
そうです、そうです、そうです。で、残念ながらそれも、2500本限定とかで作ったので、まあまあ、結果的にそれもプレミアになっているんですけれども。
なるほど。
で、まあ、先に言っちゃうと、
うん、
この収録時点で、
うん、
スイッチとか、
うん、
バーチャルコンソールかな、あれは。
うん、
何かダウンロードで、グレイランサー出ることが決まったらしく。
そうですね。私も、はい、今日調べたらニュースで言ってました。
そう、本当に偶然なんで、びっくりしたんですけど、はい。で、まあ、これ聞いて遊びたいなと思った人がもしいらっしゃったら、そっちで入手するのがいいんじゃないかな。
そうですね。ちょうど良かったですね。そういう意味ではね。
けれども、ちょっとね、
うん、
お金の話から横道に行ってましたけど、まあ、ね、まあ、そのくらい人気があったみたいですね。
はい。対応ハードはね、スイッチとプレステ4と Xbox One 向けに、10月15日にリリース予定だそうです。
はい。
日本でも10月15日です。
うんうんうん。
だからこれ予定通り配信したら、配信した週にちょうどこれを聞いて、
うん、
遊ぶことができると。タイアップみたいなタイミングですけど。
なんでだろう。
いや、素晴らしいんじゃないですか。
ねえ、偶然なんですけど。
いや、いいじゃないですか。
はい。で、まあ、一応、Wii のバーチャルコンソールでも出てるんですけれども、
うん、
まあ、そうやっていくつかの方法で遊べるシューティングなんですが、うん、どんなゲームかっていうとですね、
うんうん、
まあ、一言で言うと、シンプルな操作なんですけれども、
うん、
攻撃方法が組み合わせで49通りになって、うん、
え？
はい、遊びの幅が広くて、で、
うん、
アニメーションパート、まあ、キャラクターと、可愛い女の子が、うん、まあ、アニメーションする、声は出ないんですけどね。
うん。
マクマのパートとか、オープニングとか。
ムービーパートがある
わけですね。そうですね。と、まあ、普通の横シューティングで、物語を進めていくっていうゲームです。
PC エンジンが得意なジャンルです。
そうなんですよね。
うん、
だから、硬派なメガドライブにしては、
うん、
ちょっとね、毛色が違うような気がして、どうなんでしょう。
まあ、メガドライブもね、中期ぐらいからギャルゲーっぽいのも出てましたから。
うん、うん、うん。うん、いやー、どうなんですかね、そのメガドライバーの人たちは、
ユーザーとして
どんな評価を投じして
るのかって感じなんですけど、確かにそうですね。
ただ、あの、面白いのが、
うん、
そのコロンバスサークルさんで復刻した方のパッケージっていうのは、うん、その、うん、キャラクターたちが書いてあるんですよ。
はい。
だけど、元のメガドラ版は戦闘機が書いてあるんです。
さすが。ゲームのパッケージってね、
うん、
国内のものと海外と比べると本当にターゲットが分かりやすいんですよね。
そうですよね。
例えばね、ロックマンのパッケージなんてね、はいはい、日本だと可愛いね、頭身の低いロックマンなんですけど、うんうん、海外だとリアル頭身だったりしますから。
そうですね。
売り方がアピールするところが全然違うっていうね。
うん。
あれ面白いですけどね。
ただその、コロンバサークルさんの復刻版でいいなって思ったのが、
うん、
その当時のキャラデザイラストを担当された方にお願いして、
え？
新たに書いてもらってる。
いや、やっぱりね、この時代にそんな水凶なことしようとする人はやっぱ違いますね。
そうなんですよ、ね。
M2 さんとかもそうですけど、そうそうそう、やっぱりちょっとこう、いい意味で狂ってるというかね、やっぱこだわりが違う。
ね、うん、M2 さんもね、アレッサの新作作ったりしてますからね。
いやもうね、ほんと何を言ってるのかわからないですからね。
ね。
本当に。うん。素晴らしいですよ。
キャラデザの相沢博さんっていう方にまたお願いして。
すごいすごい。
はい。
わかってるな、ま
あ。この方、あの、お名前が男っぽいんですけど、女性らしくて。
うん、あ、そうなんですか。
藤崎しおり同人誌っていうのを熱心に出してる方らしいです。
あ、女性でですか。
はい。あの、自分でときめものイベントとかも開いたりして
るんですけど。いやいやいや、女性でもね、ときめも好きな方いますからね。
はい。はい。まあまあ、じゃあゲームの話に戻りますけど、
うん、
物語はですね、はい、宇宙暦2025年、
うん、
割ともうすぐな。
あれ意外と最近ですね。 宇宙歴。
まあまあまあ、でも宇宙歴ですから。
あ、そうかそうか、宇宙、
そうね、宇宙歴、はい。来年宇宙歴が始まったとしたら、まだ。
そうですね。
めちゃくちゃ先です
から、ね。全く、その通りです。はい。
地球連邦とエイリアンによる全面戦争中、敵の転移装置で消えた父親を救うべく、うん、主人公の少女、ルーシアが最新鋭戦闘機、グレイランサーで出撃する。
乗ってるのは女の子なんですね。
そうなんです。これ、オープニングのアニメーションで、ムービーでわかるんですけれども。うん、
なるほど。
まあ、お父さんがその、転送装置で、戦艦ごと、どっか行っちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
消えちゃうんですね。で、まあ、そのパイロットの主人公のルーシアっていう女の子が、まだ、未完成なのかな、うん、正式採用されてないっぽい戦闘機、グレイランサーを、
いいですね。
まあ、勝手に乗って、出撃してしまうという。
そうか、プロトタイプなんかこいつ。
うんうん。というお話です、う
ん。あ、じゃあこのタイトルはこれ機体の名前なんですね、主人公の。
そうですね。ということになります。で、操作なんですけれども、うん、A ボタンでショット、
うん、
B ボタンでスピードチェンジができます。5段階。
へー。
普通アイテム取って速くなってるじゃないですか。そ
うそううん、
このゲームはですね、B ボタンを押すごとに速くなってって、マックスになった後に押すと落ちていくんですよ。
なるほど。
任意で可変できる。
これは独特やな、確かに。
で、C ボタンでガンナーコントロールっていう、このゲームの特徴、
うん。そうか、メガドライブはね、
はい、
パッドにボタンが3つついてますからね。
はい。
そうか、そうか。
の動きをします。で、ボム系がないんですね、このゲームね。
なるほど。
オーソドックスなんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、癖がある。
いや、独特な感じしますね、うん。
で、まあ、シューティングで個性を出していくのって、
うん、
時期のオプションっていうことが多いじゃないですか。
まあそうね、その時期がどうパワーアップするかというね、うんうんうんうん、ところがポイントですけど。
ですけど、うん、まあ、ご多分に漏れずグレイランサーもオプションがペッとつくんですけど、それがガンナーって呼ばれるものなんですね。で、これ、アイテムキャリアっていうのが移動してきて、それを壊すと中からカプセルが出てきて、
うんうんうん、
その色に合わせたガンナーっていうのがくっつきます、
うん、
で上と下にくっつくので最大2機くっつきます、うん、で追従する球体のオプションなんですけどこっから弾も出ますと、
うんうんうんうん、
でこの撃ち方がいくつかパターンがあって、
うんうん、
まずツイン通常弾を2発ずつ撃ってくれる、うんうん、でレーザーっていう、うん、グラディウスみたいに長いビーっていうんじゃなくて、
うん、
キタロウの毛張りみたいな細い
なるほど
レーザーが貫通光弾がパパパパーと出るレーザー、
うん、
でバウンドっていう緑の壁で反射するエネルギー弾みたいなやつを撃つやつ、あとバーナーっていうこう短距離火炎放射器、
あ威力強そうなやつ、
ね、はい距離は短いけど強いよってやつですね、うんうんはいはい、でもっと強いスプレッドこれはですね、うん単発であんまり連射できないんですけど、
うん、
破壊力が非常に高い爆裂弾ですね。
うん
で、ファイブウェイ、
うん、
帯状にバーって弾をいっぱい吐いてくれる。かなり画面上にばらまくやつ。
うんうん、
で、あと、セイバーっていう。
あ、結構いっぱいあるんですね。
もう、レーザーが出っ放しで、
うん、
もう、ライトセーバーみたいに、こう、ビームサーベルというか、そんな感じで、ずっと出っ放しの短い短距離光剣っていうか、そんな感じのもの。まあ、こんだけあるんですよ。
いっぱいありますね。
1、2、3、4、5、6、7、7あるのか。
ええ、すごいな。
っていうパワーアップの仕方があって。
その種類はいっぱいあるけど、それぞれがさらにパワーアップするわけではないんですね。
はい、しないです。
うん。うん。
なんで、例えば、ツインの色のカプセル取ったとするじゃないですか。
うん。
それが初めて取るやつだと、上に1個ツインのガンナーがつきますと。
うん、うん。
で、その後に、
うん。
まあ、レーザーのカプセル取ったとすると、
うん。
下にもう1個ガンナーがつくんだけど、
うん。
攻撃はレーザーに変わっちゃう。
あー、なるほど。
で、その2つくっついたレーザーの状態で、今度バウンドのカプセル取れば、うん、両方がバウンドになって、
うん。
それ以上ガンナーの数は増えない。
なるほど。
上下2つまで。っていう、
うん、
だから、はっきり言って、そんなにパワーアップしていかないんですよ。
うんうんうんうん、
なんですけど、逆に言うと、
うんうん、
戻しが楽なんですね。
そっか、
うん。途中で死んでも、
あ
マックスの状態に。
はいはい、そっかそっか。すごく強くなってから死んで、またパワーアップし直す必要がないと。
そうそうそう。
なるほど。
ね、復活が、戻しが大変なシューティングって、
ね、
結構あるじゃないですか。
ありますあります。はいはい。
すごくパワーダウンしちゃうっていう感じは、まあ、良くも悪くもない。っていう感じですね。で、この二つのガンナーのフォーメーションというか、動かし方っていうのを最初の出撃前に設定するんですよ。
うん、
ムーバーって言うんですけれども、
うんうんうん、
これもいくつもパターンがあるんですね。
あ、 最初に設定しとくんですね、ゲーム中じゃなくてね。
そうです、そうです。
なるほど。
なので、その、うん、ガンナーの動き方と、うん、さっきの7つのオプションの組み合わせで、49通りの攻撃方法っていうことです。
なるほどね。
はい。だから49もあって、どうやって選ぶんだ、大変だな、忙しそうってことは実はなくて、もう遊んでる時の感覚は普通のシューティングですね。先に決めちゃうから。
うん、なんかこう、昔な感じしますよね。昔ってなんかいろんなパーツの組み合わせで何千通りみたいな舞台文句にしてましたもんね。
はい。で、このフォーメーションっていうのが、うん、ノーマルと、まあそれの対になるリバースっていうのがあって、うん、これはですね、入力方向に弾をガンナーから撃つっていうやつなんですね。だから前に進行しながら、弾を撃ってると前に撃ってるんですよ。で、後ろに進みながら、戻りながらというか、その時に撃てば、まあ後ろに撃つと。
あ、じゃあもう時期の動きに連動して、
そうです。
勝手に向きが変わるんですね。は
い、それがノーマルで、その逆動きするのがリバースっていう、
ね。なるほど。わかりやすい。
で、あと、サーチっていうのがあって、これはですね、どういう理屈でやってるかわからないけど、
うん、
勝手に敵をサーチして、
撃ってくれ
るっていうのがあります。
うんうんうん、
でですね、あと、まあ、マルチとマルチリバースっていうのがあるんですけれども、
うんうんうんうん、
これがちょっとね、口で言うのがすごい難しいんですけど、
うん、
なんかノーマルとかリバースに似てるんですけど、ちょっと違って、その、ガンナー自体の動きがちょっと違うんですね。ちなみにサーチの場合はずっと上下に固定されてるんですよ。うん、
はい、はい。
で、次に喋る、シャドウってやつはですね、
うん、
グラディウスのオプションみたいにくっついてくるタイプなんですね。
う
ん
う
ん、
自分の後ろにこう並ぶみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。なんていうか、こう、時期の動きをなぞってくる感じ。
ああ、そういうこともできるんや、じゃあ。
はい。それがシャドウっていうので、だからこの、ムーバーの設定でかなり動きが違うんですよ。ロールっていうのがもう一個あるんですけど、これは上下にくっついた状態で、一定の距離をずーっと回転してるんです。
ああ、勝手に回ってる。
そう、時期の周りを勝手にぐるぐる回ってる。っていうのが、ロールっていうやつ。
なるほど。
なんですね。
うん、
まあ、僕はサーチでやってるんですけど、
うん、
ノーマルとかリバースの場合は上下に固定されてるんだけど、
うん、
ガンナーの砲塔だけが移動するというか向きが変わるっていう感じですね。
うんうんうん、
ただサーチはそれがオートになっていて、はじめに普通に遊ぶと、
うん、
ノーマルが設定されてるんですね。
うんうんうん、
で、この頃のゲームあるあるなんですけど、
うん、
なんかね、全部英語で書いてあるんですよ、カッコつけて。
出た出た。
だから、最初遊んだ時ね、
うん。
なんだかよくわからなかった。
わかんないですね、確かにそれじゃね、
うん。で、まあ、とりあえず遊んでみようっていうことで、うん、遊んでみて、
うん。
一面のボスにすらたどり着かずに死んだんですよ。僕、シューティング上手くないので。
はいはいはい。
で、いやなんか、難しいなと思ってて、
うん。
その時はですね、その、最初に言った、いっぱい借りたカセットを、うん、とりあえず試しで遊んでみていって、
うん。
なんか一個ずつ遊んでたんですけど、
うんうんうん、
でもなんかちょっとこう見た目が良かったというか、
そうですね、
のでもうちょっとやってみようかなと思って、最初のところでムーバーをいじってみて、うん、2個目に設定したらサーチでやったらすごい遊びやすかったんですね。
お
ー、で、まあ、ボスまで行ったんですよ、
うん、
で、あ、これ下手な俺でも結構遊べるシューティングじゃんって思って、
うんうんうんうん、
これいいなと思ってちょっといろいろやってみようと思って他のムーバーも試してみて、
うん、
でやっぱりサーチが一番初心者向きなんだなと思って、うんうんうん、でちょっと遊んでみてたらもう面白すぎて、
へー、
その日のうちにクリアまでやりました。
あらー、すごい、
うん、
分かったら一気に面白くなったと。
そうなんですよね。さっきも言ったんですけど、
うん、
アイテムを重ね取りしていくことによってどんどん強くなっていくという要素がないから、
うんうんうん、
まあ、立て直しやすいっていうのがすごくやりやすくて、
うんうんうんうん、
で割とカプセル落とすんですよ。アイテムキャリアそこそこ出てきてくれて、
うん、
色はいっぱいあるんだけど、その種類がね、
うんうん、
割と適切なやつが出てくるんですよ。あ、うん、この狭いところで、どうやってあの影の砲台落とそうかなみたいな時に、バウンドが来てくれる、
ね。なるほどね。それはそうでしょ、やっぱね。
うん、だから、うんうん、初めて遊ぶときはサーチがおすすめですね。
うんうんうんうん、
でですね、
うん、
ステージ数が全11面っていうことで、うん、割と多いんかなと思うんですけれども、
うんうんうん、
3面ごとに アニメーションムービーが入ってくるんですね。ほうほうほう。で、少しずつ物語が進んでいくという感じなんですけど、
うん、
で、それもですね、個人的には毎回毎回入るよりは遊びやすいなと思いました。
うんうん、まあそうですね、やっぱちょっとテンポ悪いですね、うん、そうそう、毎回入るとね。
うんうん、だけど、たまに入ってきて、しかもそれがすごい綺麗な絵なんですよ。うんうん、もうメガドラとしては相当頑張ってて、口パクとかメパチもしてるから、
うん、
いいなと思って。
確かに私もあの YouTube でちょっと見ましたけど、
うん、
すごい綺麗ですね。
うん、
てかグラフィック自体が背景もすごい綺麗ですよ。
そうなんですよ。
多重スクロールしてるし。
うん、シューティングを熱心にね、いろいろ遊んでる方にとっては多分驚きあんまりないのかなと思うんですけども。ああ、
なるほど。
ちょっと悪く言うとどっかで見たような演出が多いのかもしれないですけど、
うん、
やっぱりねベタにかっこいいんですよね。多重スクロールしてる奥の窓の向こうにでっかい月がずーっと見える。い
やこれね多重スクロール自体がやっぱりそのハードスペックのね、
そうですね、
見せどころですから。
そうなんですよ。
メガドライブもやっぱこの辺強力でしたからね、うん、2D 強かったから。
そうそう。だから序盤の面で多重スクロールしてて、下が水没してて、
うん、
そこのとこはこうゆらゆらしてる表現やってた気がするな。
うんうんうんうん、
そういうのもあって。で、うん、割とね、なんかボスがちょろちょろ出てくるんですよね。
うん、
で、そこまで強くない。
なるほど。
まあ、結構コンティニューしましたけど、
うん、なんとかクリアしてるわけですもんね。
そう。僕がクリアできるから、うん、シューティングとしてはかなり遊びやすい方に入ると思いますよ、
うん、
これは。
うん
うん、ですね。まあ、そんな感じで、
うん、
全然当時は知らなかったんだけど、
うん、
偶然遊んでみたらすごい面白くて、あ、やっぱりこんなゲームがあるんだなと思って。
これ、うん、92年でしたっけ？
はい。
92年と言ったらですね、プレイステーション初代が出る2年前ですよ。
はぁ。
結構だからもうメガドライブとしてもだいぶ後期というか、
うん、そうかもしれないですね、
うんうん、だから確かにそう言われればこのグラフィックの精度も時代的には真っ当かなという気もするんですけど、
うん、
その多分私も個人的にもメガドラを遊んでなかった時期だと思うんで、
うん、
多分 PC エンジン CD ロムロムをバリバリやってた頃かな、92年というとも
う CD ロムロムありそうです、
ね、あもうありましたよ。あれだって80年代に出てるでしょ、CD を。
僕は多分やっぱゲーセンで遊んでたんだろうな。
あ、そうか。そうですね。格ゲーブームの時ですから、うん、90、そうね、うん。そうそうそう。
ゲーム屋行っても、
うん、
端っこの、
うん、
カプコンのちっちゃい筐体とかで結局、遊ぶために行くみたいな感じだったから、まあ、ソフトも見てたけど。
あとあれですね、その、シューティングゲームっていうジャンルがね、
うん、
個人的にも一般的にもかどうかわからないですけど、アーケードゲームのジャンルというイメージが強くてですね。
ああ、わかりますわかります。
家庭用のオリジナルシューティングゲームっていうのが多分すごくニッチな存在だった気がするんですよね。
そうかもしれないです、
ね。アクションゲームとか、特にロープレなんていうのはむしろゲームセンターで遊べないゲームだったんで、うんうん、やっぱりドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーはヒットしたんですけど。
確かに。
すごくリッチな画面のアクションゲームとかシューティングっていうのはやっぱりまだまだアーケードゲームが強かった頃だったんで、
うん、
なかなかこう家庭用オリジナルのシューティングゲームというのは本当に好きな人じゃないとチェックしてなかった頃じゃないですかね、もしかしたらね。
そう、いやそれはそうですね、説得力があるというか、ね、確かに。
でおそらくこの時期弾幕ゲームちょっと流行り出してたんちゃうかな。
はあ。
この横集の戦略を組み立てるタイプというのが結構珍しかったかもしれないですね。
ああ、そうですかね。
もしかしたら、縦衆のあの、弾いっぱい飛んでくるやつが、もうそろそろ来てた頃、うん、
確かに。ゲームセンターでもそっちに。
そうそう。
格ゲー時代はそっちに行ってたような。
まあ、何しろ縦衆がやっぱり。
縦衆多かったですね。
多かった。
うん。
一時ね、あの、やっぱグラディウスとか R タイプのおかげで横衆めちゃくちゃ流行ったんですけど、
うん、
結局ね、市民権得たのはやっぱ縦衆だったんですよね。
そうですね。
うん。
うん、僕は結構、東亜プランのゲームよく見たイメージがありますね、うんうん、ゲーセン行ってた頃は。
あのね、シューティングってね、縦が向いてるんです、やっぱ。
あ、画面的に。
そう。人間のその直感的な動きでも縦が合ってるんです、やっぱ。
うんうんうん、
前後左右という動きと画面のスクロールが合ってるって重要で、
うん、
横集って言ったら歪なんですよ、
うん。
自分の操作は上下左右だけども画面は右に動いてるっていうね。
うん、
直感的ではないんですよ。
なるほど ね。
うん。おそらくだからそういう感じで縦の方が直感的に操作しやすいのと向いてたのと、あとね、やっぱアーケードの縦集っていうのは縦画面として遊べるっていうね。
うん。そうですよね。
家庭用はね、テレビがどうしても4対3の横向きだったんで、これが一番ゲーセンとの違い。ファミコンのゼビウスがどれだけよくできてると言っても、
うん、
そこがもう全く違うゲームなんですよね。
うん、
ゼビウスって縦長の画面ですから、本来、
うん。
テレビに落とし込んだ時点で横長の画面になってますから、
うん、
あれだけでだいぶ違うものになってるんで。
なんか好きな人たちは、ちょっとこう、別の評価をしますもんね。
そうですね。あれ、やっぱり、違うと思います。本当に厳密に言わなくても、感覚的な違いというのは大きいと思いますね、やっぱり。う
ん、あでも作る側としては、
うん、
まあシューティングを作りたかった人っていうのは多分いっぱいいて。
いる。いるいる、
うん。で、どこもね、かしこもゲームセンター用のタイトルを作れてたわけじゃないだろうから。
そうです。
まあそういう中でやっぱりこのメガドライブとかね、PC エンジンで、
はい。
オリジナルシューティングが出て、
うん、
まあ僕らの知らない面白いゲームっていうのがあったんだなっていうのがね。うん、
いや、これでもね、この時代に家庭用オリジナルでこれを作ってるというのはですね、もう完全に好きな人じゃないと作れないですよ、こんなの。
うん。
作ったら売れるジャンルじゃないですからね。
そう、そうです、
ね。遊ぶ人たちの目がどんだけ厳しいかと。
いやでも本当ムービーパートのセリフとか、うん、そのキャラクターデザインとかね。
うん、
もう、なんかすごく90年代感があるんですよ、このゲーム。うんうんうん、ね、今、あんまないじゃないですか、お父さんを救いに娘が出るって。ないですよね、そういう価値観が。
まあ、その、もともとね、ゲームのストーリーっていうのは、ある意味、そういうものみたいな、
うん、
もんでしたから、
うん、
表現したくても表現できなかったんでね、当時は、
うんうん。
でもそれが最近はできるようになってきたからすごくストーリーに力入ってますけど、
うん、
昔は本当にただ説明書に書かれてる設定の延長みたいな感じでしたからね。
うん、そうですね。
だそこをビジュアル入れてもうよりこうドラマチックに仕上げるっていうのがシューティングには結構多くてね、
うん、
PC エンジンの方でもね、
うん、
こういう演出が入るドラマチックシューティングゲームっていうこう歌ってたゲームとかたくさん出てましたけど。
そうですね。
うん。
うんなんかね、その、どっちのパートも、作ってる人たちが、すごい好きなんだなーっていう感じがね、するんですよ。その、うん、レイノスとかもね、人気がありますけど、
うん、
やっぱり、こう物語性もあって、好かれてると思うし、
うん、
あれもね。グレイランサーも、
うん、
そうですね。だから、当時すごい好きで遊んでたよっていう人もいるんじゃないかな、
ね。そうですね。ちょっと当時、その遊んでた人の感想を聞きたいですね、
うん、
またね。
うん。BB ブロスでお話しするシューティングの2タイトル目になるわけですよね。もっとあるだろうっていう
。あ、そんなポジションでしたっけ、これ。
そうです。R タイプしか話してない。
そうか、シューティング全然やってないですね、
それ。そう、我々シューターじゃないので。
いやいや。私紹介したのあるんですけど、結構ね、新しめなんですよ。
わかります。
まあ、だから昔ので言うとね、それこそゼビウスやるかっていう話になるんですけど。
まあね、抑えてる。
グラディウスとかもあるけど。
そうですよ。
やばい。やりますよ。私もね、喋りたいシューティングね、あるんでね、ちょっと、やりますよ、また。
はい。そうです。うん、もう、グレイランサーが来たから、
うん、
もう何でも
出せます。そうですね。この90年代のシューティングありならもう、うん、この頃のゲーセンのゲーム、面白いシューティングいっぱいあるんですよ、やっぱ。
うん
Brightbit Brothers。 じゃあ後半はですね、私の方が紹介したいと思うんですけど、
はい、
ギャラが88、
うん、
でこれギャラが88とか言ってた気もするけど、まあ多分88なんでしょ
う。ああ、そうそう、こういうのってどっちだか分かんなくなりますよね。
うん、メーカーはね、ナムコですね。
そうですね。
ギャラガといえばナムコですけど、
うん。
で、こちらね、今回私が遊んだって紹介するのであれば、
うん、
PC エンジン版の話になるんですけども、
はい、
PC エンジン版が発売されたのが1988年の7月15日。
はい、
PC エンジンのヒューカードで発売されてます、
うんうん。
で、これ、私当時知らなかったんですが、アーケード版の移植なんですね、これ。
そうですね。
1年前のね、12月にアーケードで発売されてたものの移植ということだったみたいなんですけども、
うん、
PC エンジンが発売されたのが1987年の10月なんですね。
ああ、じゃあすぐだ。
だから、PC エンジンが出た2ヶ月後にアーケードでこのギャラが88が動いていて、
うん、
その次の年の夏に、ヒューカードで出たと。
キャラが88なのに87年に出しちゃったんですね。
そうですね。てかこれね、確か海外とか出るバージョンでね、タイトルが微妙に変わってるらしいんです
よ。ああ、なるほど。
でね、これ私の記憶では PC エンジンで初めて買ったソフトがこれです。
うん、え？あ、そうですか。
だから私 PC エンジンが発売されてすぐ買ったわけじゃないんですよね。
うんうんうんうん。どうしてここ行ったんですか？他になんかなかったんですか？
ですね、私がナムコが好きだったからです。
ああ、
うん、はい。ナムコのゲームが最高であると思っていた。まあ今も思ってますけど、
うん、
当時本当にナムコ大好きだったんで。
いや、この頃のナムコはすごい勢いがあった頃のナムコです。
そうですね。しかもこのギャラガの画面見た時に、
うん、
これが家で遊べるのかと。
ああ、そうなんだ。
いうぐらいのビジュアルショックはあったんです、これ。
じゃあ、ギャラガっていうタイトルとしての鮮度みたいなものも、
はいはい、
全然まだ88年はあったんですね、その買った時は。あ、ギャラガちょっと古いなーみたいには
思わなかった。古いです、古いです。十分古いです。この当時でもギャラガというのは古かったですけど、うんうん、まあそれを今のグラフィックで最新のハードで動かすとこうなるんだなというのがわかるビジュアルになってまして、
うんうんうん、
で、これね、元々のこのギャラガというタイトルが1981年のアーケードゲームなんですよ。だからもう88年から行くと7年前のゲームですから。
いやー、この頃の7年って言ったらすごい進歩しちゃいますからね。
そうです。だから相当古いです、うん、感覚的には、
うんうんうん、
でもこれね、知ってる方に説明すると何を言ってるんだっていうぐらいシンプルなゲームなんですけど画面としてはもう完全にインベーダーなんですね、これ。
そうですよね。
インベーダーの発展系がこのギャラガというゲームなんで、
うん、
磁気がね、画面の下にあって、磁気は左右にしか動けない、
うん、
画面固定のシューティングゲームというのがこのインベーダータイプのゲームですけども、
はい、
移植版はね、やっぱりちょっとアーケード版より劣っているところもまあいろいろありまして、
うん、
やっぱ容量の都合で演出がカットされてたりとか、
はいはいはい、
まあやっぱそういうことあるんですって、
はい、
ただパワーダウンしてる部分もあるけれども、
うん、
ちゃんとゲーム中の肝となる部分は移植されていて、うん、さらに家庭用としてバランスもちゃんとよりあのアーケードより遊びやすく改善されていると。しかも PC エンジンオリジナルのものも入れられている。
ああ、いいですね。
いうふうに、あの、ブラッシュアップされてます。
ああ、なるほど。
完全移植ではなく、
うんうんうん、
その移植できなかったとこ以上に、ちゃんとバランス取ったり追加されてる部分があって、
うんうん、
で私はまあ元のゲームを当時知らなかったので、この PC エンジンだけ遊んだ感想になりますけども、
はい、
これシリーズとしてね、さっき言ったギャラガ、これが81年ですけど、このギャラガの前に実はギャラクシアンっていうゲームがある。
そう、そうですよね。う
ん、はい。これが1979年。
うん、
そしてギャラガの後にギャプラスというゲームが出てます。
ありますね。
はい。これが1984年で、
うん、
このギャラクシアン、ギャラガ、ギャプラスというのがこの、
うんうんうん、
ナムコの初期シューティングゲームの代表作。
確かに。
シューティングゲームシリーズの流れで、その後に続いたのが、このギャラガ88、
うん
うんうん、88というタイトルなんですけども、これね、後に UGSF シリーズの一作として扱われるようになったという。これがですね、最近で言うとマーベルのアベンジャーズシリーズのね。
はいはいはい。マーベルシネマティックユニバースでしたっけ？
MCU でしたっけ？
はい。
あれと同じく UGSF シリーズって言われてるらしくて。
それは何の略なんだろう。
これはですね、旧ナムコ。まあ、現在のバンダイナムコエンターテインメントね。
はい。
のゲームは、さっき言ったギャラクシアン、ギャラガから始まって、
はい。
その後、ボスコニアンとかスターラスターとかって感じで、宇宙を舞台にしたゲームがたくさん出てたんですよ。で、これらのゲームの世界設定とかバックストーリーっていうのが、実は世界観共有してるんですよ、これ。
あ、なるほど。
で、最終的にね、1999年にギャラクシアン3っていうのが出て。
でっかい。
そうです。多人数で遊べるやつね。はい。で、あの時に誕生した設定として、ユナイテッド・ギャラクシー・スペース・フォース、銀河連邦宇宙軍っていう設定ができた。この頭文字を取って UGSF と言うんですけど。
知らなかった。
で、ここで、この UGSF にギャラクシアンとかが全部入った。だから、ナムコが出してるこの宇宙もののゲームの世界設定というのは、この銀河連邦宇宙軍が出てくるんですね、
全部。
で、これがね、この後、ギャラクシアン3以降もですね、はい、実はミスタードリラ
ー
も含まれて。
なんで
ディグダグバラデュークも含まれて。
ああ、そうなんですか。
銀河連邦宇宙軍なんです。だからミスタードリラーも、うん、お父さんが、銀河連邦宇宙軍の人でしょ、多分。
そうか。
違うか。お母さんや。そうや。お母さんや。だから、バラデュークね。うん、辺境警備隊の人でしたけど、あの世界に多分銀河連邦宇宙軍があるんですよ。
そうなんだ。じゃあ、爆突機銃点も、うん、その、UG。そう。
爆突機銃点は入れたくないけど、まあ入ってるでしょう、多分。
はい。
っていう感じで、こういうね、シリーズになってるらしくてですね。これ私もね、知らなかったんですけども。うん、で、これ正式に、バンダイナムコにページがあるんです、これ、サイトが。
あ、その、UG。
そう、UGSF っていう。
うんうんうんうん。
設立しました。
へぇ
で、これ最近で行くと、エースコンバット3も実は入ってると。
え？そうなの？あ、ちょっと SF っぽいかな。
あれにね、銀河連邦宇宙軍があるみたいな
と思う。そうなんですか。へぇ、うん、
って聞くとね、こう、ナムコファンとしてはちょっと嬉しいんですよ。あ、全部繋がってたっていうね。
そうか、まあ、エースの中で入れそうなのは3ぐらいしかないですもんね。
そう。
確かに、ね。
うん。だからこれ、共通世界。
うんうんうん。うん、
ナムコのこの宇宙をテーマにしたゲームの共通世界、すなわちユニバースとして拡張され続けているらしいです、
はい。なるほどね。
それでゲームシステムの方なんですけど、
はい。
まあ、あの、最初に言ったみたいにインベーダータイプのゲームではあるんですけども、
はい。
まあ、インベーダーよりはもうちょっとね、複雑なゲームになってまして、もともとのね、
うん、
ギャラガというゲームのシステムをバージョンアップしたみたいな感じの内容なんですけども、うんうんうん、
はい。
ギャラガでね、デュアルファイターっていうシステムがあってですね、
はい。
これがこのギャラガの特徴の一つなんですけど、
なんか、横にもう一機。
そう。自分の機体が2機並んで、2機合体するっていうね。これがデュアルファイターっていうシステムだったんですけども、はい、これがなんとですね、このギャラガ88ではですね、はい、デュアルファイターを超える3機合体のトリプルファイターができるようになった。
あ、なるほど。
うん。
あ、88機じゃないんですね。
そうです。これあくまでもね、年代ですから、88。
はい。
で、これ、さっきね、言ったみたいに、デュアルファイターは、磁気が2台横に並ぶことで、横幅2倍になるんですけど、
うん、
じゃあ3機合体すると3倍になるかっていうと、3倍になるとさすがにね、弾避けられなくなるんで。
う
ん、
そうですね。
幅は2機のまんまで、全体の形自体が変わるんですよ。
うん、
3機合体すると。
はいはい、
で、ショットが3連装になる。デュアルの時は、だから2連装になったわけですね。
うん。
で、それが3機合体するとトリプルになると。で、このトリプルの状態で被弾するとデュアルにまた戻るんですけども、
はい、
またもう1機と合体すればまたトリプルに戻れるという感じで。しかもね、これゲーム開始時にですね、
うん、
時期をシングルかデュアルか選択することができる。
あ、初めから？
うん、初めから。
へ
え。で、ゲームオーバーの条件っていうのは、時期のストックが全てなくなるか、
うん、
もう一個特殊なゲームオーバーがあってですね、
うん、
あと一機っていうタイミングで、
はい、
その一機がボスに捕獲された場合はゲームオーバーとなる。
ああ、なるほど。
はい。この捕獲された場合っていうのはね、
うん、
このゲーム知らないとピンとこないと思うんですが、これこそが、パワーアップするために必要なリスクというかね。
はい、そうですよね。
これが本当独特だったんですけども、
うんうんうん、
で、このパワーアップシステムというのがですね、
はい、
デュアルファイター、トリプルファイターともに同じ方法ではあるんですけども、
はい、
ボスギャラガというね、
うん、
その敵のギャラガの中にちょっとボス的なやつがいるわけですよ。
うんうん、
で、そいつがある攻撃をしてくるんです。
あ、リップルレーザーみたいなやつ
ですね。そうです。磁気のそばまで寄ってきて、トラクタービームっていうね、ビームを出すんですね。で、それを磁気が受けてしまうと、ほわほわほわほわほわってこう、引き寄せられていって、捕虜にされてしまうんですね。
はい、そうですよね、うんうん。
で、それを連れて行って、またそのボスギャラガが自分のテリトリーに戻っていくと。
うん、
で、そいつはね、こっち攻撃するときに律儀にね、トラクタービームで捕獲した磁気を連れて飛んでくるわけですよ。
うん、
で、その時にそのボスギャラガを倒すと、
はい、
奪われた磁気を取り返して、そこで合体できるというね。
うん、
これがパワーアップシステムなんですね、このゲーム。
うんうん、
だから、トリプルになる場合は、時期が1機の場合、これを2回繰り返す。で、最初からデュアルファイターで始めた場合は、1機で成功するとか、3機になるってことかな。
うんうん、
だから、さっき言ったそのゲームオーバーの特殊な条件っていうのが、
はい、
トラクタービームで最後の1機が捕獲されたら、ゲームオーバーになると。
うん、
まあ、当然といえば当然なんですけど。
そうですね。
はい。で、これがですね、一番の特徴であり、
うん、
インベーダーとは違う部分であると、
うんうんうん。
で、敵ギャラガのね、攻撃自体もインベーダーよりすごく多彩な動きをしてくるところも特徴でね、
はい、
くるくる回りながら飛んできて弾を撃ったりとかね、結構激しくはあるんですけども、うんうん、ただ時期がこのトリプルファイターになってる時にはすごくもう簡単にクリアできるようになると、いうところもすごくカタルシスのあるところですね、このゲーム。
うん、
でですね、これ、まあ、ゲーム自体本当にシンプルなものではあるんですけども、
はい、
本当にビジュアル ルが綺麗でですね、うん、そして演出が気持ちいいというのがこのゲームの特徴なんですけども、
はい、
敵を倒した時のエフェクトがね、打ち上げ花火みたいにこう、パーンと広がるんですよね。
そうですね。うん。
だから連続で雑魚敵倒すとパパパパーンとこう本当に花火が散ってるみたいになるし、
うん。
で、またその効果音もすごい気持ちいいんですよ。
うん。
いわゆるゲーム効果音という感じの気持ちいい音が鳴ると。
うん。
でね、音楽もですね、この当時のゲーム特有のこう、デジタルサウンドでですね、
はい。
気持ちのいい BGM が鳴るんですけども、これはあの、うん、ヒューカードなんですね、PC エンジンですけど、
はい、うん。
で、PC エンジンってね、その CD ロムロムっていうものが出たおかげでですね、
うん、
ゲーム音楽がこう、格段にクオリティが上がったと、まあよく言われるんですが、
はい、
個人的にその、CD ロムロムの音って確かに音はいいんですけども、
うん、
結局 CD を再生して鳴らしてる音なわけですよ。
そうですね。
だから一旦その録音された音を CD で流してるだけであるので、
うん、
厳密に言うとこれね、ゲームミュージックではないんですよね。
わかる。
で、このヒューカードのゲームというのは、PC エンジンの本体の音源で鳴らしている音であるので、
うん、
やっぱりこのゲーム機で再生されている音の心地よさ、かっこよさっていうのはやっぱ格別だなというのがね。
そうですよね。
うん。改めてこういうシンプルなゲームをやると余計感じますね。
うん。
はい。で、BGM 以上にやっぱりその効果音っていうのをすごく重視してて、
うん、
自分がビーム打った時の発射音だとか、敵に当たった時のね、
うん、
音とか破壊音とか、敵が飛んでくる時の音とかね、この辺もギャラがあってすごく特徴的なんですよ。
う
ん、
そうですね。うんうん、
しかもですね、ゲームセンターでは当たり前ではあるんですが、たくさんの敵や、たくさんの弾が表示されると、
うん、
どうなるかというとですね、家庭用ゲーム機では処理落ちをしてですね、
はい、
キャラクターが点滅したり、半透明みたいな状態になって消えたりするっていうことが、まあまああると。
うん、
いうのが家庭用ゲームの特徴の一つではあったんですけども、
はい、
PC エンジンのこのギャラガではそれがないんですね。
は
い。まあこれおそらくファミコンで同じことやったら絶対表示できないであろう敵のキャラ数と破壊した時のエフェクトとか、
うん、
かなり表示物多いんですよ、これ。まあその背景がね、宇宙っていうんでだいぶ軽くはあるとは思うんですけども、
はい、
それでもたくさんの敵がいて、そいつが飛んできながら弾を撃って、でそれを破壊したエフェクトもたくさん表示されてというのが、
うん、
キャラが消えることもなくたくさん表示されて、しかも滑らかに動くというのは本当にね、当時遊んでて、
うん、
これが家でできるなんて幸せだなと改めて思ったもんですよ。
あ、 PC エンジンすごいなって感じでした。そうです、
感じました。やっぱりで買ってよかったなと思いました。その正直、まあ、ナムコだから買いましたけど、
はい、
言うてもギャラがですから。
そうですよね。
ゲームとしては地味なわけですよ。でも、しばらくね、ずっと遊んでました、やっぱり。本当に気持ちよくて、
はい。
これもね、遊んでもらうか、あの、動画見てもらわないと伝わらないと思うんですけども。本当全体的に音とビジュアルの演出にすごくこだわって作られてるなと感じられるタイトルでしたね、やっぱり。だから今でもね、すごく印象には残ってるんです、やっぱり。
ハード買った時に、
うん。
結構何買うかって、その後を決めてきますよね。
まあね、
うん、
確かにね。
どうしても印象がね、そのハードの印象もつけちゃうというか、う
ん、あんまりね、ゲーム買わない人っていうのは、そのこのゲームが遊びたいからハードを買うという買い方すると思うんで、ハード買うときには欲しいタイトルというのは大体決まってるもんなんですけども、
はいはいはい。
まあ、私たちみたいにね、その、
うん、
ゲームハードを買うこと自体が目的な場合はですね、
うん、
何のソフト買おうかなと。どれ選ぶかなというところのね、うん、選び方がありますから、そんな中でも私やっぱメーカーで選んでましたね、この時はね。
なるほどね。だって、そこそこね、タイトル出てたんじゃないんですかね。
あの、PC エンジンのね、ロンチで有名なんで言えば、ザ・クンフーとかね、カトちゃん、ケンちゃんとか、
うんうん、
あっちの方が売れてるはずですから、
うん。
ただ、あっちはね、あんまり私は正直魅力をそんな感じなくてですね。
うん、
まあ、クンフーはちょっとキャラでかくてかっこいいなと思って。
そうですね。あのでかさはちょっとすごかったですからね。
うん、そうそう。キャラのでかいスパルタン X ですから、あれ。
確かに。
うん、ただ、いまいちこうピンとこなかったんですが、このギャラガはね、
うん、
そこはやっぱりこうナムコというのと、その画面の美しさというかね、
うん、
そこはやっぱすごく惹かれたんですよね。
Days of Life with Games
Brightbit Brothers。ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
では今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい、新創世紀ラグナセンティですけれども はい、今カメリア砂漠っていうとこいまして、ほうほうほう、まあだいぶ迷ったんですけれども、うん、どうにかこうにか端っこまで行けまして、
うん、
なんか広場があって、で動物がねポチポチいて、
うんうん、
バクとか、はい、首長竜とかがいてですね。
なんか動物ばっかりですけど人いないんですか？
人はこの砂漠はいないですね。でちょっと脇にね遺跡みたいのがあって、
うん、
入れるのかなと思ったら入れなくて、
う
ん
う
んうん、後でなんか行けるようになるのかもしれないですけどそこはちょっと諦めて、うん、その近くをうろついてたらちょっと動物がいるところがあって。で、
うん、
でそこでまあ戦場というかお金を払って仲間になる動物っていうのがいくつかいて、
うん、
まあ、うん、猫とかコウモリとかあとなんか、うん、卵みたいなやつがいるんだよな。
なんか卵みたいなやつ、
ね。卵が割れてて中に目が入ってて。
うん、ああなるほど。カリメロみたいなやつ。
うん、そうそうそうそう。
カリメロじゃない。
なんか爆発するスキルみたいのがある。
ああなるほど。
うん。で、まあ、そこから猫を雇ってですね。
うん、
まあ、猫は一番使えるんですけど、
うん、
一回ヒットポイントがゼロになったら、マックスまで戻してくれるっていう。うん、残機が1増えるっていう。
おー、すごいすごい。
すごいいいんですけど、うん、なんで猫なんだろうっていうのはよくわからないんですが。
そうですね。
うん。まあ、これも必須なんで、このゲーム。
なるほど、なるほど。
雇って、まあ、砂漠を出たら、
うん、
その、バベルの塔っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、その塔と、あと、海に行く、ルートの二つ出てきて、
うん、
海の方に行ったら、ちょっと先に行けないようだったので、じゃあまあ、バベルの塔に行くかっていうことで、その、うん、さっき言った動物がいっぱいいるところで、
うん、
動物が喋ってたのかな？なんかこう、うん、人間たちが天空に行くために作ったんだけれども、途中で工事やめちゃったみたいだよ、みたいなこと確か言ってて、
うんうん、
じゃあそこ行って、まあ、上に登っていくダンジョンなんだろうなと思って、
うん、
ちょっとめんどくさいなと思って、たらですね、
うんうん、
まあ一応人間がいるんですよそこは、
うん、
いるんだけどまあ相変わらず私今人と喋れないので何言ってんだかみたいな感じで
、うん、
上に登ったら、
うん、
即屋上に着きまして全然ダンジョンないじゃんと思ったら、
うん、
その屋上に糸が一本上から垂れてるんですよ。
はいはい。
で、な、これ登っていくんだと思って、
うん、
なんだろうと思ってこう登ってったらですね、
うんうん、
ハートが浮いてるんですよね。
お
まあ、今回も相変わらず意味不明な話をして
ますけど。また長谷川さんの夢の話始まったなと思って。
で、あれハートが浮いてる。だなんていうか、ヒットポイントの最大ゲージが増えんのかなと思って。
あ、なるほど。
一番上まで行ったら、
うん、
なんか取れなくて、そのまま下に落下するんですよ。
え？
で、屋上に叩きつけられて、
うん、
何が起きたんだろうと思ったら、その紐がぐーっと集まってですね、
うんうん、
そのハートの周りをかたどって、人の形になるんですよ、
う
ん。で、なんか急に話しかけてくるというか、
うん、
貴様、俺を紐扱いするんじゃない。いや、紐でしかないんだけど。紐が喋ってきて、
うん、
なんかボス戦でした
、
あの、でもね、結構面白いことしてるんですよ。その紐だから、
うんうん、
形状が自由にふにゃふにゃ動いて伸びて襲ってきたりするのを、う
ん、ああ、なるほど。
ドットのアニメーションで丁寧にやってるんですよ。
へえ。
で、このボスがね、
うん、
まあ手応えがない。
え？凝ってるのに？
凝ってるけど、
うん、
なんかあの、一定距離離れてると向こうの攻撃結構避けやすいんですよ。
ああ、まあ所詮紐だということ
ですね。そう、所詮紐。うん。
うん
まあまあ、束ねればね、強いんでしょうけど、ストーンフリー理論で言えば。
いや、荒木先生理論で言えばね、うん。
真ん中のハートがまあ弱点なんだろうなと思って、
なるほど、うん、
切りつけるんだけど、ちょっと減らないからどうしたもんかなと思ってたら、
うんうん、
エネルギー弾みたいなの放出する技やった後にだけ当たるっていうのが分かって、
あ、なるほどね。
で、しかもね、それも気づくのすごい時間かかって、なんでかっていうと、ダメージリアクションしてくんないんですよ、
ね。
うん、
また
で、横に、その瞬間だけ、ボスの体力ゲージが、その時だけ出てきて減るから、
うん、あ、なるほど。
あ、順調に減ってるらしいって言って、まあ、
うん、
だから手応えがないっていう感じなんですよ。
うんうんうん、うん。
ヒット音もなければ、ダメージリアクションもないから。
寂しいな、それ。
そうそうそう。で、まあ、ね、ネタが分かっちゃえば、倒せるんで。
まあ確かにね。
うん。倒しまして。
うんうん。
で、じゃあ、何かね、今までの流れだと、新しい動物が仲間になるかなと思ったらならなくて。
あら。
どうすんのかなと思ったら、その、もうすでに仲間になってるペンギンくんがですね。 話しかけてきて、
うん、
上に登りたいんだったら、
うん、
さっき行かなかった海の方の先にある別のフリージアっていう島、はい、まあそのペンギンの出身地らしいんですけど、
うん、
そこ行って、急成長する植物の種を持ってきて、ここに植えれば、上にぐーっと伸びるから、上に行けると思うよって話になって、
なるほど、
うん、あ、じゃあ海の方行かなきゃいけないんだなと思って、うん、じゃあ海どうやって行くのかなと思った時に、
うん、
さっき言った恐竜です。首長竜。
なるほど。
あれ乗るんだなと思って、その別の動物が、だから乗せてくれって言ったんだけど、
うん、
引きこもりというか、その砂漠から外に出たくないと。
はいはいはい、
だから池みたいなところから、外の世界に行きたくないみたいなこと言ってて、
うん、
腰抜けなんだよみたいなことを言ってて、
口悪いな。あ、
じゃあなんか説得するんだなと思って。
うん、
ボス戦全然関係ないなと。
そうですね。
うん。
確かに。
まあ、戻って話しかけたら、
うん、
やっぱりこっから出たくないみたいなこと言うんですよ。
うんうん、
いや、なんかが足りないのかなと思って、もう、なんか一旦別のとこ散策しようかなと思って引き返そうとしたら、
うん、
さっきのペンギンくんがひょっと出てきて、
うん、
めっちゃなじるんですよ。
どういうこと？
恐竜をですね、だからそこでずっと思い悩んで暮らしていればいいさ、みたいなこと言って。
なんか、なんでその人間の辛いとこばっか見せようとするんやろ。
なんか急になじって、
うん、
そしたらその、奮起して首長竜が、確かにここでずっと妄想の世界で暮らしていくのはもう飽き飽きだみたいなことを言って。
なるほど。
はあはあ、一緒に行くよみたいになるんですよ。
なるほど。
うん。で、これで水に入れるようになるというか、
うん、
だから、その、海の向こうの島も行けるんだけど、
うん、
中級上級コースで、中級コースで諦めたって言ってたじゃないですか。
うん、
それなんか水辺みたいので、沈んでヒットポイント減るから、ここから先行けないなと思ってやめたんですよ。
なるほど。
ってことは、この首長竜がいれば、
うん、
カッシーって言うんですけど、
うん、
多分カメリア砂漠に住んでたから、カッシ
ー？なるほど。
カッシーいればいけるなと思って、うん、ちょ、中級コースに戻ってみました。
うん、あ、やっとここで最初のとこに。
うん、で、カッシー結構良くて、
うん、
トゲトゲの床とか踏むとダメージ食らうんですけど、
うん、
カッシーに乗ってる状態でそこ行くとダメージ食らわないんですよ。
う
ん、
あー、なるほどね。
うん。だから、まあ、水ももちろん入れるし、
うん、
で、中級コースクリアできまして、
お、すごい。
最後の宝箱から銀メダルを獲得して、
うん、
やったぞと思って、で、残るは上級コースなんですけど、
うん、
ここの条件何なのかなと思って、縦看板読んだら、
うん、
ダッシュジャンプみたいのができれば、この先の断崖を越えて上級コースに挑めますみたいな話なんですよね。
うんうんうん、
でダッシュジャンプって何だろうなと思ったんですけど、うん、ダッシュ自体はチーター仲間にしたからできてるはずなんですよ。
うん、
足が速くなってるから、
うんうん。
で、全然気づいてなかったけど、これもしかしてジャンプ力伸びてんのかなと思って、
う
ん、試したら渡れまして。
うん、どういうこと強なってたやん。
なってた。
じゃあ順番がちょっと違ってたってこと？
、
うん、
多分、その、チーターを仲間にする前に、渡れない穴みたいのがあって、そこで本当は行き詰まるはずだったんだと思うんだけど、
はいはいはい、
先にチーター僕は仲間にしちゃってたから、
やっぱり
その気づきが多分なかったんですよね。
なるほど。
で、まあ上級コースも行けたんで、
うん、
もう本当にね、
うん、
なんていうかな、いやらしい仕掛けばっかりで、
うん、
全然ユーザーを楽しませようっていう気がないというか、落とし入れようみたいな上級コースをクリアして金メダルを手に入れました。
え？
はい。で、これで初級、中級、上級全部、金銀銅のメダル揃ったんですよ。で、確かね、全部揃ったら勇者と名乗れて、
はい、
なんか剣かなんかくれるって言ってたから、
はいはい、
こうもう王様んとこ行ったら強い武器が手に入るぞと思って行ったんですよ。
はいはい、
でこの時もうね、ストレスの溜まる上級をクリアして、
うん、
ウキウキしてたから忘れてたんですけど、うん、王様に話しかけたら、
うん、
言葉がわからない。
ああそこ解決してなかった。
そう。だから、
え？
メダルは揃ったんだけど、
うん、
まず人の言葉がもう一回分かるようにならないと、勇者の証が手に入らないっていうことで。
あれ？はあはあ。
なんで、海の向こうのフリージアっていう島に行って、そのペンギンくんが言う種を手に入れて、バビルの塔からさらに上に行って、なんかしなきゃいけないんだと思います。
なんか、ちょっとよく分かんないんですけど、
はい。
その、初級、中級、上級っててっきり、メインのお話に入る前の通過イベントだと思ってたら違うんですね。
うんうんうん、そうですね。いや、わからない。それもわからないけど。まあでも、チーターが仲間になってないとクリアできないのは確か。だから、 お話に入っていく前に全てをクリアできるっていうわけには確かになってなくて。
いや、そもそもね、その人の言葉がわからないこと自体が序盤のイベントの一つやと思ってたんですけど、長くないですか？
長いですね。だから、何が起きているんでしょう。
だって、未だにそのメインの目的が全然わからないんですけど。
わからない。わからない。それが、ラグナーセンティ。
いや、だから、今回も綺麗にまとめた風にしてるけど、まとまってないからね、遊んでる人がわけわからんやったら、聞いてる方もっとわかんないですからね。いや、すげえな。これ最後まで飽きさせないですね。いろんな意味で。
ただ、マップ的には、見えていける範囲は、残りはその島ぐらいだと思うんですよね。
いや、それあれでしょ、地下世界だの、なんか空中の世界だのあるんじゃないですか。
まあまあ、なんか、そうですね、そのオープニングで、この世界の成り立ちみたいなのを言ってた時に、モンスターたちが暮らしていたんだけど、光が差して、いなくなったけど、モンスターたちは地下の世界で生き続けていて、そのモンスターたちが地上にまた戻り始めた時代の物語みたいなこと言ってたから、あんま始まってみたらそれ関係ないなと思ってずっと遊んでたんですけど、もしかしたら地下世界行くかもしれないですね。
本当かよ、本当に行くんや。
今んとこ空に行きそうですけどね。
そうですね、いや、まあ、ちょっとね、長谷川さんがまだ遊ぶモチベーションがあるならばぜひ続けていってもらってですね、
はい、
せっかくですから最後まで見届けたいなと思います、
そうですね、まあ、どうなるかはやっぱり知りたいなと思います、
ね、そうですよね、気にはなりますよね、わかりました。ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回のテーマはグレイランサー&ギャラガ88でした。
はい、
シューティング2本立てということでね、お送りしましたけども、またねシューティングちょっと1本しっかりと取り上げるものも紹介していきたいなと思いますので、楽しみにしておいてください、で、あのねグレイランサー当時遊んでた方の思い出とか感想もぜひ聞きたいので、ツイッターやメールなどでコメントいただけたら嬉しいです。
ね、いますかね。
いやいや、結構ねメガドライブ好きな方いらっしゃいますから、いるんじゃないでしょうか、
ちょっとね、どのくらい伝わったかわからないですけど、本当に手触りいいシューティングなので、ダウンロード始まったらよかったら、
そうですね、
ちょっと見てもらったらいいかなと思います、
YouTube とか動画でね見てもらってもね、その良さ伝わると思いますので、一度ちょっと見ていただけたらいいかなと思います。ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。